蹴落とし社会を生きるには、皆さん熱くなりましたね。ぽよよけんです。前回はですね、お釈迦さんがですね、その生涯の中で、どのような教えを残したのかということをですね、たった30分で、理解していただこうというね、非常にこの無謀なそういう試みをしたわけであります。まあ、あれをね、聞いていただければ、お釈迦さんの思想ですね、原始仏教ですね、この原始仏教というのが一体どういうものなのかということはですね、まあ、多分、わかるんじゃないかなというふうに思います。で、それを踏まえてですね、じゃあ、大乗仏教というのは一体どういうものなんだろうかと。日本というのは、大乗仏教の国であると。日本に伝えられた仏教は大乗仏教であるということはですね、歴史の授業で習っていると思うんですけれども、じゃあそもそも大乗仏教って一体何なのかということなんですよね。で、まあ大乗仏教っていうのは、まあお釈迦さんが死んでから数百年経ってね、出てきた思想でありまして、そのね、数百年の間に何が起こったのかってことが非常に重要なんですよね。これがわからないと大乗仏教も理解できないんですよ。で、まあお釈迦さんが亡くなりましたよね。で、お弟子さんたちはですね、釈迦の弟子たちはですね、あのね、偉大なるゴータマブッダ、お釈迦さんですね、お釈迦さんの教えをですね、耐えさせてはならないと、永遠に残さなければならないんだというね、そういう使命感があったわけですね。それで仏典結集というふうに言うんですけれども、まあともかくですね、お釈迦さんが一体どういう説法をしたのかということをですね、記憶をもとにですね、再構築するんですね。それで記録に残すんです。お釈迦さん自身はね、記録を取らなかったんですね。なぜ、記録を取らなかったのかっていうのはわからないんですよ。もちろん文字も読めたし、書けましたよ。ね、王侯貴族ですからね。お釈迦さんすなもともと。でも、あえてそれをしなかったのはお釈迦さんなりの考え方があったんだろうけれども、弟子たちはそれじゃいけないっていうんでね、お釈迦さんの死後、それをまあ、文字として残すんですね。で、それがまあ、直接それが残ってないんですけどもね。散逸してしまってっていうか、どこに行ったのか、全くわからないんだけれどもね。実際その時のね、文字で記録したものが。ただまあ、写経と言いましてね。まあ、昔はコピー機なかったですからね。手で持ってこう書き写すわけですよね。で、そうやってどんどん、保持していったというものがありまして。で、今でも、まあ、どこまでね、そのコピーが忠実なコピーなのかわかりませんけれども、まあ相当ね、書き手のね、意思が加えられて改ざんしてしまった部分もね、まああると思いますけれども、それでもね、大体まあ、釈迦はこんなことをね、言ったんだろうなというね、まあ、そういうような察しはつくわけですわ。その経典のことをアーガマ、まあ、アゴン経というふうに言うんですけどもね、宗教団体のね、アゴン宗とは関係ないですよ。とりあえず、そういうふうに言っとかないとね、間違ってそっちの宗教団体に入っちゃう人もいるかもしれませんのでね。まあ、入るのは自由ですけれども。で、まあ、そういうね、アゴン教というね、それがまあ、お釈迦さんのね、説法に比較的近いというふうに言われておりまして、で、中でも、スッタニパータという経典がまあ、最古の経典、一番最も古い経典と言われておりまして、これがね、確かブッダの言葉というふうなね、タイトル名で岩波書店からね、出ております。これ中村はじめさんね、中村に元気の元って書いてね、中村はじめの訳ですね、ブッダの言葉だと思いますけれども、あともう一つ有名なところでね、ダンマパダというね、経典がありまして、これが真理の言葉というタイトル名で、やはり、岩波から出てると思います。まあ、あとはこのね、原始仏典とかね、アゴン経とか、そういうタイトル名でね、まあ、検索をかけてみるとね、アマゾンでね、検索をかけてみると、 まあ読むことできますよ、いろいろとね。ただですね、まあ人間のね知的好奇心つうかな、まあ暇を持て余すと人間つうのはろくなことを考えないんですわ。でまあそういうね、まあアゴン教をね、まあ書き上げて、でそれに従って修行してきゃよかったんだけれども、その後に坊さん方がですね、論文を書き始めんですわ。勝手にね論文を書き始めるんですね。これをですね、アビダルマ哲学っていうふうに言うんですわ。アビダルマ哲学、これがもう難解極まりないんですね。まあ思弁的という言い方をしますよね。まあ観念的とかね、思弁的とか、まあ要するにこの思想のための思想みたいなね、思考のための思考みたいな、思考をもてあそぶみたいな感じで、あんまり実践とかね、実生活には関係ないような、そういうことをね、いろいろ書くわけです。生命とは何なのかとか、そういうことですわ。要するにね、世の中とは何なのかとか、そういうことをバーッとね、釈迦がそんなね、あのお釈迦さん自身がそんなことに時間を持て余してはいけないよというふうに言ったことをあのやってるわけですわ。ね、人生は短いんだからそんなくだらないことしてちゃいけないよというね、そういうなんつうんだろう、議論をもてあそぶつかな、そういうことをね坊さん方がやり始めんですね。でそうするとあの一般大衆から遠ざかるでしょ、かけ離れてくでしょ。だからいい加減イライラしてくると思いません？じゃあ一般大衆はじゃあどういうふうにするかっていうと、もうそういうね議論に付き合ってられないわけですよ。まあ文字の読み書きもできないですしね。さあどうやって進行していくかっていうとですね、お釈迦さんの墓のことを仏塔って言うんですよね。仏の塔と書いて仏塔ね。お釈迦さんの墓ですね。まあこれがまあいくつかあるわけですけれどもね。まああの五重の塔とか、まああれですよ。法隆寺のね五重の塔とかありますわね。まああれがまあ仏塔ですわね。もう形は違いますけれどもね。大昔ですからね。まああれは釈迦の墓なんですね。で、釈迦の遺骨が埋まってるってことなんですわ。まあそれがまあ何箇所かありましたよね。当時からね。で、その墓の周りをぐるぐるぐるぐる回るんですね。南無仏とか唱えながらね。ナマスブッダですか？そんな言い方になるのかな？で、ぐるぐるぐるぐる仏塔を回ると。そうすることによって、まあ、ご利益をいただけるっていうね。このご利益っていう考え方もですね、まあ、お釈迦さんはあまりね、うん、好きでなかったんですね。お釈迦さん自身がご利益っていう考え方があんまり好きじゃなかった。あの自力本願タイプなんですね、お釈迦さんっていうのは。ところがあのね、お釈迦さんのね墓の前を周りをねぐるぐる回りながらね、南無仏って唱えながらぐるぐるぐるぐる回るっていうのは、これあの他力本願じゃないですか、要するにね。だからまあ対立した考え方になっちゃうわけですわね。しかしですね、まあ、あの、お釈迦さんの塔のね、仏塔の周りをぐるぐるぐる、回るだけじゃ、面白みが足りないっていうんで、まあ、ヒンドゥー教とかね、ヒンドゥー教ってのは、ヒンドゥーってのはインドっていう意味ですからね。だから、まあ、インド教ですよね。まあ、インドのこの世俗的なね、宗教ですよね。あと、まあ、ゾロアスター教とかね、まあ、あと、まあ、その他の宗教ですわ。まあそういうね、まあ当時あったいろんな宗教からね、神様を持ってくるんですよ、仏教の世界に。で、拝み始めるの。一緒にごっちゃ混ぜにしてね、まあ沖縄の料理で言うとチャンプルーですわ。ゴーヤーチャンプルー。だからもう、まあゴーヤーチャンプルーってのはあくまでもゴーヤーが主人公ですね。で、ゴーヤーを中心にしていろんなものが入れると。ね。大乗仏教で言うと、まあ、お釈迦さんが中心なんだけども、そこに、まあ、いろんなものをね、入れて混ぜてチャンプルしていくっていうね。これが、まあ、大乗仏教で。で、ポイントは、ね、他力本願ですね。とにかく、まあ、手を合わせて祈ると。ね。まあ、この話した段階でね、これお釈迦さんと全然違うじゃないかと。ね。あの、真反対じゃないかと。しかも、他の宗教を取り入れるなんてもう、めっちゃくちゃじゃんと。大乗仏教なんつうのはもうこれはもうとんでもない宗教だというふうに皆さん思うかもしれません。思って当然ですわ。大乗仏教がね、仏教じゃないというふうに言われたら、はい、その通りですっていうふうに言わざるを得ませんね。大乗仏教は仏教にあらずと。これ大乗非仏説っていうんですけどもね。けれどもね、そのね、大乗仏教というものがですよ。 日本に伝わってきたわけですよ。中国を通して日本に伝わってきて、で、随分長いこと大乗仏教信仰してきてるわけですよ。現在に至るまで日本人は。その中で、確かにね、確かにお釈迦さんとね、矛盾するところはあるけれども、大乗仏教は大乗仏教で一つの真理をね、一つの真理を、まあ、表現しているなというところがあるわけですね。で、一言に大乗仏教って言ったってね、いろんな宗派があるわけですけれどもね。ただまあ大乗仏教というのはあくまでもね、まあ他力というのがね、大乗仏教の、特徴なんですね。で、この浄土系のね、浄土宗系の人から見ると、例えばこの、真言宗とかね、禅宗とか、ああいうのはもう他力じゃないんだと、あれは自力なんだという意味かもしれませんけれども、まあ、彼らはそう言うんですわ。その浄土宗系の人たちっていうのは、南無阿弥陀仏と唱えて極楽浄土にね、死んだ後行くということ以外は全部ね、全部自力というね、自力仏教という考え方を彼らはするんだけども、とりあえずそのね、彼らの教学には付き合わないで、一般的なものの見方をすると、ね、現世利益を追求するということが、まあ、他力であると。ここではそういう定義づけをしましょう。現世利益というものを期待するということが他力なんだというふうにね。そこで、まあ、ここでそういう定義をしましょうね。まあ、浄土宗の定義とは違うんだけれどもね。で、まあ、お釈迦さんのね、思想って一体何なのかというと、まあ、ともかく諦めちゃうわけですわ。物事っていうのはね、変化していくもんでしょ。移ろいゆくものなんですわ。物事は移ろいゆくもんだから。だからね、まあ、健康を失ったりね、健康を失って病気になるとか、若さを失って年寄りになるとか、で、やがてね、命をも失っていくとか、これも仕方のないことなんだというふうにね、まあ、諦めをつけるっていうかね、まあ、それがま、仏教なんですね。お釈迦さんの思想なんですわ。で、まあ、最終的には、出家するしかないよっていうふうにお釈迦さんは言ってるわけですね。もちろんね、信者に出家を強制することはないけれどもね。けれどもやはりね、最終的には出家するしか救いはないんだっていうのはこれお釈迦さんの思想なんですね。で、出家することによって、まあ、日常生活から解放されて、で、物事に執着しなくなるわけですわ。でもそこで大いなるね、矛盾があって、出家して坊さんになると。坊さんになるってことは要するに産業にね、産業に従属しないわけでしょ。仕事を持たなくなるってことですよね。無職になるってことでしょ。無職の人間がどうやって無職を食うかというと、在家信者のね、お布施でもって追加することになるわけでしょ。だから在家信者がいなければ、出家信者も成り立たないわけですよね。ここで大いなる矛盾があるわけですわ。だから在家信者の側としたらね、腹が立ってくるんですよ。出家しなきゃ救われないなんていうのは変じゃないかっていう話ですわね。で、在家信者こそ救われて当然じゃないかと。そういう考え方になってきますわね。だってこの在家信者がね、出家信者を養ってるわけですから。だから、在家信者こそね、坊さんを支えているね、在家信者こそ救われるべきなんじゃないかっていう考え方がありますわね。だからタイとかさ、スリランカとかっていうね、そういう国では、お坊さんにね、在家信者がお布施をしますわね。で、お布施をすることによって、在家信者が功徳を積めると。功徳を積んで、まあ、成仏できると。そういう考え方があるわけですわね。だからまあ、その考え方って結局、大乗仏教なんですわね。で、お釈迦さんがね、生存していた時からね、こういう考え方が、そういう考え方があったわけですから。で、お釈迦さん自身もそういうふうに言ってるわけですからね。在家信者の人っていうのは、ね、この坊さん方にお布施をすることによって救われるんだよっていうことをお釈迦さんも言ってるわけですから。だから、在家の仏教っていうのがありまして、ね、坊さんの仏教と在家の仏教っていうのがあって、坊さんの仏教っていうのはお釈迦さんの言う通りね、もうすべて捨ててしまいなさいと、全部諦めなさいっていうのが坊さんの仏教ですよ。ところが、在家の仏教は在家の仏教としてあってもいいじゃないかっていう考え方ですわね。 だって在家の人たちにね、お釈迦さんの話そのまま当てはめようったって当てはまるわけないもの。すべて捨てろったって捨てるわけ、捨てられるわけないでしょ。子供が不良になった、じゃあ見捨てましょうっていう、そういうわけいかないでしょね。娘があの男とはあの遊ぶようになってて泊まってね、家に帰ってこなくなっちゃったとか、じゃあ見捨てましょうとかできないでしょ、そんなこと。だから在家には在家のね、生き方があるわけで、それをじゃあね、在家の仏教っていうのをどういう仏教であるべきかっていうのは、これが大乗仏教ですから。ここね、ものすごい重要な話ですよ。もうこの辺でもう退屈になっちゃった人もいるかもしれませんね。そしたらもう聞いても眠くなるだけだからね。もうこの後半飛ばしてください。ただこの後半がすごい、俺なりにいいね、大事な話をしますんで。じゃあそもそもね、仏教の信者になるような人間ってどういう人間なのかと。仏教の信者ですよ。仏教の信者になるような人間っていうのは、努力して努力してね、人並みの努力をして、それでもうまくいかなかったから、だからね、まあお釈迦さんの軍門に下ったっていうかね、仏道にね、入ってきたわけですよ。それが在家であれ、出家であれ、どっちでもいいわけですわ。ね、仏教のね、仏教の世界に入ってくるっていうことは、もうそういうことですよ。努力して努力してね、もう一般世間で言うね、まあ世法っていう言い方をするんだけどもね、一般世間の努力ですわ。これをやってもうまくいかなかったから、だからね、仏教に救いを求めてくるわけですよ。だからですよ、ね、努力でなんとかすりゃいいじゃんっていうふうにみんな思うかもしれないけれども、努力でどうにもならなかったから、ね、努力の限界をね、努力の限界にぶち当たったから、だから仏教の世界に来たっていうわけであって、ですから、大乗仏教をね、大乗仏教じゃない、仏教をやってる人間に対してね、もっと努力しなさいよっていうのは、これはおかしい話ですよ。精一杯努力して努力して報われなかったから仏教の世界に入ってきた人たちに対して、もっと努力しなさいよっていうのはおかしな話なんですわ。だからもう努力できませんっていうのが、これがまあ、大乗仏教のね、まあ大乗仏教、大乗仏教って言っちゃってるけども、仏教のですね、仏教の思想なんですよ。というね、ことで、大乗仏教のね、中身に入っていっても、これから非常に大事でね、これから話が面白くなってくるぞというところで、もう残り10分しかないんですね。ですからちょっと今回もね、あれにします、別撮りにしてですね、別撮りにして、それで、またダウンロードできるようにしますんで、個別にダウンロードできるようにしますんで、それ聞いてください。で、ダウンロードできるね、URL とかね、ブログの方に貼っ付けるようにしますから、ブログを見てくださいね。蹴落とし社会を生きるには2かな？うん。今の自分のブログの名前がわからない。多分、蹴落とし社会を生きるには2だと思うんだけれども、そのね、あれしてください。ブログを見るか、あるいは、ツイッターを見てください。私ちょっとツイッターね、に書き込ん、ダウンロードできる URL 貼っときますんで、ツイッターまだフォローしてないよって人は、まあ、フォローしてください。で、まあ、ツイッターアカウントを持ってないよって人はアカウント取ってください。それで、まあ、私のね、やつを、まあ、桑田よしおで、ぽよよけんじゃないんですよ。桑田よしおなんですよ。桑田っていうのは、元巨人のね、ピッチャーの桑田ね。あと、吉尾の吉っつうのは正義の義に、オスっていう字ですね。オス。オスメスのオスですね。これで桑田吉尾ね。これでまあ検索してください。したら出ますから。ブログからね、ブログから、まあ、リンクできるようになってますからね。まあ、私のブログをちょっと見てくださいね。もう今の人ほとんど、あれなんだよね。インターネットやってないからね。だから、インターネットとか PC でね、パソコン使ってインターネットしないんですよね。まあ、みんな、ちっちゃい機械でもってね、やってるんですよね。だから、もしかしたら、そういうスマートフォンですか、そういうものからダウンロードできないかもしれません。まあその場合はですね、漫画喫茶に行ってください。で、漫画喫茶でデータダウンロードしてスマホに落としてください。 ということでね、残り10分間ちょっと最近の話をしましょうか。で、まあ集団的自衛権の話はもう散々ツイッターで私してます。ですからちょっとツイッター見てください、私のね。で、まあ1ヶ月ぐらい前からね、ずっとね、追っかけてみる、俺の発言を追っかけてくれると、まあ集団的自衛権の話はね、伝わると思いますよ。まあ私集団的自衛権のね、まあ、集団的自衛権の行使は当然だと思っておりますから。自民党に石破さんっているでしょ、幹事長ね。まあ、あの人と考え方は一緒ですから。特にああだこうだ言う必要性はないです。ね、まあ、石破さんの言う通りですね。防衛に関しては。で、まあ、今回牧師のね、話をね、ちょっとしようかと思ってまして、牧師っつうのはね、中国のね、昔の中国の思想なんですよね。で、秦の始皇帝ってつながいて、それが中国を統一するんですけども、この秦の始皇帝がね、この現れてくるこの直前ぐらいまでに、ものすごい活躍した、墨家というね、そういう組織があるんですわ。墨家っていうのは墨、まあ、墨汁の墨ですね、墨ですね。ね、墨に家って書いてね、墨の家って書いて墨家なんですけどもね。で、その階層に当たるのがこの牧師って言ってね、墨の子供の子、子っていうのは先生って意味ですけどね、中国でね、先生っていうのを師っていうふうにね、言うんですけれども、この牧師ですね、牧先生ですね。その人が、まあ、開いた、まあ、宗教団体も兼ねてる中、政治結社ですわね、いわゆるね、政治結社なんですわ。で、彼らがね、まあ、どういうことをやるかというとですね、まあ、その頃つのはもう、乱世でありましてね、ちっちゃい国が、ま、たくさんあったんで、日本でいう戦国時代なんですわ。それと同じ状況に中国もありましてね。で、日本の戦国時代と同じですから、まあ、攻めていってね、他国まで攻めていって、で、その他国の領地を奪い取ろうとかってやるわけですわ。で、このね、牧師っていうのはね、まあ、牧先生ですね。牧師っていうのは、こういう思想があるんですね。他国を攻めてはならないと。まあ、それはまあ、もちろん人道的な理由でね、他国を攻めてはなりませんなんですが。まあ、戦争を嫌ってんですね。戦争を嫌ってんです。戦争を嫌うがゆえに他国を攻めてはならないと。しかしですよ、ね、戦争が嫌いだからといって、もし自分の国がね、攻められそうになったらですよ、私、戦争嫌いですから何もしませんって言ってたら当然のことだから、自分の国取られちゃいますよね。ですからもちろん防衛しなきゃいけないわけですよ。ところがね、強い国もあれば弱い国もありますわね。この弱い国に関したらもう本当にもう防衛する能力がないんですよ。もう攻められたらあっという間にね、まあ落城してね、まあ塩がね、城が焼かれて、国が滅びちゃうっていうパターンですわね。だからそれをね、まあ、見て見ぬふりできないっていうのがこの牧師でありまして、で、もし攻めてね、攻め落とされそうになっている国があったらですよ、そのね、まあ、城まで出かけていって、籠城するんですね。籠城っていうのは城に立てこもって、敵と戦うんですけれども、孫子の兵法っていうのは皆さんご存知だと思いますけども、この孫子のね、孫子の兵法の、で一番言われてるのが、城攻めを行ってはならないというふうに言うんですわ。城攻めっていうのはね、相手が籠城してるわけですわ。それに対してその城をね、攻めていくっていうのはこれ城攻めっていうんですけども、まあ、昔、豊臣秀吉がよくやってたやり方でね、あの人は城攻めの天才でしたけれども、あの人は天才だからできるわけでありましてね。ってのは何ヶ月もね、ずっと付き合うんです。城攻めやっちゃうんですね。もう気が長いんですわ、とにかく、秀吉は。ただまあ、孫子では城攻めはやっちゃいけないと、城攻めっつうのはね、まあ、相手が必死にね、相手が必死になるから、だからまあ失敗するね、そういうリスクの方が高いんだというふうにね、孫子のね、中に書かれておりますけれども、牧師はね、その逆にその、城攻めじゃなくて城を守るね、方向に行くわけでさ、ね、城攻めは難しいの分かってるから、だからこそね、籠城作戦をするわけですね。で、その弱い国を見つけたら、その弱い国のね、お城の中に入っていって、それで、守るんですね。 籠城するんですね。と、もういろんな兵器を使うんですね。頭がいいんですわ。技術者集団というふうに言われてましてね、牧師っていうのは。で、手先が器用なんですね。だから非常に頭がいいんです。最新の兵器を使ってたらしいですね。それでもって完璧に防御するんですわ。もちろん失敗もあったみたいですけどもね。牧師よりもね、古い時代に老子っていうね、それも思想家なんですけどもね、諸子百家っていうふうに言いますよね。諸子百家の中の一つで老子つながありましてね、老人の老に子供の子ね、この老子ね、ぜひ読んでください、一回。大した長い本じゃないですから。岩波文庫でもね、岩波文庫にあったかな、もっとわかりやすい本がね、ありますわ。まあ、2週間あれば十分読めるんで、図書館でなんか借りてきてね、81章とか、80何章かだと思うんだけどね、すぐ読めますから。で、その中でね、老子の中で言ってるのは、大国というのはあまり良くないんだと。大きな国は良くないんだと。小国がね、たくさんあるというのが一番平和なんだということを言ってるわけですわ。大国がドーンとあるともう迷惑な話じゃないですか。中国みたいなもんじゃないですか。で、大国っていうのは良くないんだと。だからちっちゃい国がいっぱいある方が、世界は平和に保たれるんだという考え方なんですね、老子っていうのは。で、牧師っていうのもその考え方はね、継承しておりまして、ね。まあ、ちっちゃい国がね、いっぱいおりますと。だけども、もしね、そのちっちゃい国とちっちゃい国が争いになったらどうなのかと。そしたら、そのちっちゃい国がどんどん大きくなって、さらに大きくなってね、アメーバのように大きくなって、大きくなって、昔アメーバっていう映画ありましたよね。すごく体でっかくなってくるのね。アメーバってすごい映画がありましたけども。まあ、関係ないんですけどもね。で、そういう風になっていくとね、まあ、最終的には秦という国が誕生するんですけども、そうなっちゃうともう手に負えなくなるじゃないですか。だから基本的にはちっちゃい国をね、ちっちゃい国とちっちゃい国とちっちゃい国がこの平和にやっていくっていうのが一番いいわけであって、ただし、口で平和だね、平和だって言ってたって、必ずね、悪い奴はいるわけであって、隣の領地ね、分取ってあれみたいな必ず思う奴が いるわけですから、だから防衛っていうのを考えなきゃいけないんですね。そこで、牧師っつうのが防衛をするわけですわ。ね、防衛に力を貸すんですね。で、まあ、任侠っていう言葉があるでしょ。任侠って、任侠、ヤクザの任侠ですわ。任侠道っていうふうにヤクザの世界で言うけども、この任侠っていうのはもともこれ、牧師の言葉なんですね。仁と侠っていう、そういう二つの文字からなるんですけどもね。これがまあ、牧師の考え方でね。要するに、やむにやまれぬってことですわ。弱い奴がやられてるのを、黙って見過ごすことはできませんっていう、そういうことなんですね。だからいじめられてる奴はね、絶対に見捨てないと。守ってやるっていう、そういう考え方で、もう世界中どこでも行くわけですわ。世界中だって中国大陸の中だけですけどもね、どこにでも行くんですね。そういう牧師っていうね、まあ、集団があったんですね。ただね、戦ってるだけの戦闘集団じゃなくてね、もちろんそこにね、いろんな思想が入ってるんです、牧師の中には。まあ、どっちかというと社会主義的なそういう思想なんですわね。古代中国の社会主義思想ですね。だから毛沢東もね、牧師を読むことを推奨してたんですよ。宗教嫌いの毛沢東がですよ、牧師を読むことを推奨してたんですからね。皆さんもね、ぜひ牧師を読んでほしいんですね。これはちょっと2週間で読み切れる本じゃないですからね。牧高というね、のが小説で牧高、牧師の僕に攻めるっていう風に書いてね、攻撃の攻って書いて、牧高っていう小説があるんですわ。この小説を読んでください。で、牧高を読んだ後で、ね、牧師の本を何か一冊、買ってきて読んでください。ということでね、今回この辺にしたいと思いますね。で、大乗仏教の話ですか。これはね、ダウンロードできるようにしておきますんで、ちょっとブログを見てください。というわけで、今回はね、この辺にしたいと思います。では、また次回。